7章6節から8節まで、旧約聖書の292ページになります。申命記7章6節から8節まで。あなたはあなたの神、主の聖なる民である。あなたの神、主は地の表にいるすべての民の中からあなたを選び、ご自分の宝の民とされた。主が心惹かれてあなたたちを選ばれたのは、あなたたちが他のどの民よりも数が多かったからではない。あなたたちは他のどの民よりも貧弱であった。ただ、あなたに対する主の愛のゆえに、あなたたちの先祖に誓われた誓いを守られたゆえに、主は力ある御手をもってあなたたちを導き出し、エジプトの王、ファラオが支配する奴隷の家から救い出されたのである。もう一箇所、新約聖書のマタイによる福音書、4章12節から16節を読みます。新約聖書の5ページになります。マタイによる福音書4章12節から16節まで。イエスはヨハネが捕らえられたと聞き、ガリラヤに退かれた。そしてナザレを離れ、ゼブルンとナフタリの地方にある湖畔の町カファルナウムに来て住まわれた。それは預言者イザヤを通して言われていたことが実現するためであった。ゼブルンの地とナフタリの地、湖沿いの道、ヨルダン川の彼方の地、異邦人のガリラヤ。暗闇に住む民は大きな光を見、死の影の地に住む者に光が差し込んだ。祈祷を捧げます。主なる御神、三位一体後第五手術を迎えた今日、私たちは外国人の人権のために祈り、民族主義と平和を考えることをテーマに礼拝を守ります。テーマが示しているごとく、他の国々、諸民族との戦争のない平和的な共存はいかにして可能かという課題の前に、私たちは立たされています。聖書の時代の人々も同じ課題を背負いつつ生き抜きました。古代の信仰の先達から良き知恵を得たいと願っています。文書預言者たちはすでに平和が単に軍事的な強さによって維持され、保障されるような秩序ではないことに気づき始めていました。社会の中での正義、すなわち弱い立場の人々に対する保護がなされて、共同体のすべての成員が人間らしく扱われる社会の実現が平和に欠くことのできない条件であることを預言者たちは訴えています。預言者イザヤは、その日にはイスラエルはエジプトとアッシリアとともに世界を祝福する第三のものとなるであろうと歌いました。 私たちは、私たちが今生きる21世紀、東北アジアの平和に寄与することができるでしょうか。北朝鮮や韓国や中国と仲良く共存していくことができるでしょうか。神様、私たちに上よりの知恵を、また力をお与えください。私たちが国や民族を超えて架け橋となれるように、私たちを用いてください。小さなものですが、どうぞ大きく用いてください。私たちの主、イエス・キリストの名前によって御前に祈ります。アーメン。聖なる民、宝の民と題して御言葉の取り次ぎをさせていただきます。申命記の7章にまず述べられていることは、込み出しにありますように、7つの民を滅ぼせという、誠に穏やかではない神様の命令です。で、これは、聖戦という、聖なる戦争ですね。聖戦というイデオロギーの最も悪い面を表していると見られています。で、このことに関して、今日のテキストを学んでいく中で触れていきます。で、今日のテキストの込み出しは、神の宝の民となっておりまして、これはいわゆる選民理解に関わります。で、これが聖戦とどう関わるのか、私たちには非常に気になるところです。選民意識といえば、多くの人はおそらく賛成しないと思います。それは特定の選ばれた民族だけにスポットライトが当てられて、誰だってその民族に属していなければ、自分は排除されているのだと感じてしまいます。私たちは選民だと偉そうに言うならば、そこには間違いなく傲慢な態度が見え隠れしますし、さらには差別意識も生まれてくると思います。そこで、このイスラエル民族が主張した神の選びというものは、そういうものなのかどうか探ってみたいと思うのです。まず、選民意識はどこから生まれてきたものでしょうか。で、古代イスラエルは周囲を大国に囲まれて弱小民族として政治的には非常に不安定な中に存在しました。そういう環境の中で自分のアイデンティティはどこにあるのか。そういうふうにその囲む多くの多民族の中での自分の位置を確認したかったのだと思います。7節の前半にはこうあります。主が心惹かれてあなたたちを選ばれたのは、あなたたちが他のどの民よりも数が多かったからではない。で、これは自分たちが多民族の中でも大民族とか大国とか呼ばれるものでないこと、これが自分たちなんだということの位置確認ですね。で、続く後半にはこうあります。あなたたちは他のどの民よりも貧弱であった。実にはっきりしております。神様が選ばれた理由が大民族ではないということですから、そこにはおごり高ぶりが入り込む余地はないということの宣言でもあります。それではなぜ、 弱小民族イスラエルが神様に選ばれたのでしょうか。8節にその理由が2つ書かれております。でまず1点、ヤハウェという神様の愛なんですね。イスラエルの状態がどうであるかといったことには一切関係なく、一方的に神様がイスラエルを愛された、神様側の理由なんです。イスラエルにとってみれば、他の国よりも例えば戦争をやることがうまいとかね、勇気があるとか、何か自分たちの側のプラスの理由をつけてもらいたいところなんですけれども、それは全くありません。むしろ少数民であるために他民族からあなたたちを選び出すというあからさまな神の偏愛です。そしてもう1点、それは先祖に誓われた誓いを守るためでした。先祖への誓い、それは例えば創世記の族長たちの物語や出エジプト記の記事を読めばわかります。神様はアブラハムに何と言われたか、ヤコブの一族をカナンでどう導かれたか、ヨセフ一族がどう導かれていったか、などなど、このイスラエルの歴史が関わっています。理由なれば、神ヤハウェの歴史支配を貫くためと言ってもよいと思います。ですからそこにも、イスラエルが愛される条件をこの挟み込むというような、その人間側の状態や資格に依存してはいないということがはっきりと示されています。やっぱりそこに人間のおごり高ぶりが入り込む余地はないんですね。で、先祖への誓いの代表的なものは、父と蜜が流れる土地をイスラエル民族に与えるということでした。ということは、神様ヤハウェの愛と選びというのは抽象的な概念ではなくて、具体的な出来事として実現されたということになります。出エジプトにしても、エジプトという大国の圧政からイスラエルが解放されるという、そういう出来事ですから、そこに意識されているのは、まさに歴史です。で、この説が前後するんですが、6節に出てくる、この聖なる民、あるいは宝の民、ということについて考えてみます。この聖なる民の聖というのは、本来旧約の世界では分離を表す概念です。つまり、イスラエルが神ヤハウェの愛される対象として、他の民族から区別された存在なのだ。これが聖なる民なんですね。皆さんお聞きになったことがあると思いますけど、地の民という言葉が出てきますよね。アムハレツという言葉なんですね。で、ここでは地の民に、対象するような形で、この聖なる民、アムカードシュという言葉が使われるんですね。で、それだけではなくて、宝の民、これはアムセグラっていうヘブライ語ですけども、宝の民も使われるんですね。で、宝っていうのはもちろん、この所有を意味してますから、イスラエルはその時に神のものになったということなんです。で、こういう言い方は、多分、新明記以外にはあまりないと思います。 そのような存在として神様はイスラエルを選んだんだということがはっきりと示されます。で、最初に述べましたように7章の1節から6節すぐ前のところですけども、そこの込み出しは7つの民を滅ぼせということでした。で、そこだけ読みますと、なんと残虐な命令なのかと思ってしまうんですけれども、その通りにイスラエルが実行したという歴史上の形跡はほとんどないと旧約の聖書学者は言っております。ですから表現としては非常に残酷な表現がいくつも出てきますけれども、実際にそれはイスラエルがそういうふうにしたのだということとは別だったということなんですね。例えばヨシュア記という書物を初めから読んでいきますと、モーセの後継者であるヨシュアに率いられて、イスラエルの民がですね、ヨルダン川をこの意気揚々と渡っていく記事があります。で、エリコという町をこの占領してしまったり、そういう記事を読んでますと、これから先イスラエルにはもう前途洋々たる未来が待っているんだという印象が焼き付いてしまうんですけれども、でもよく考えるとですね、そうではないということはわかります。先住民が長くそこに居住していた土地に、まあ、言うならばよそ者が侵入してくれば摩擦が起きるのは当たり前なんですね。で、カナンにイスラエルが定住化していくっていう、そういう歴史は今日のテキストの前に描かれているこの滅ぼせというイメージではなかったはずなんです。 いつも戦争ばっかりやってたらそこに定住することなんかできません。そこにいる人々と何らかの話し合いをして、お互いに妥協点を見出して、ここは一緒にできるねってやっていかないとそこに定住することはできないんです。いろんなトラブルを抱えながらも先住民と共存していったというのが真実で、そこには先住民との雑婚も起こりますし、先住民の宗教の影響も受けますし、それが当たり前なんですね。そういう現実に何とかこの信仰のくさびを打ち込もうと、申命記の記者たちは懸命に他民族との結婚を禁止したりですね、神ヤハベの唯一性を強調したり、次々と観念的な理想を歌い上げていったわけです。抑圧された少数民族が周囲を取り囲む他民族と共存するためには、さまざまな妥協の連続だったと思います。ですから七つの民を滅ぼせなんというこの勇ましい記述も、聖戦思想をもって神様への一種の封建を表現している観念思想だと思います。で、残された文書の記述には勇ましさであるとか厳しさであるとか、そういった面が非常に目立つわけですけれども、それは現実の裏返しの姿なんですね。申命記が表す聖戦思想のルーツは、長く続いたカナン定住後の苦労の多かった時代の繁栄です。イスラエル建国以前の宗教部族連合と言われた時代のイスラエルです。その時にイスラエルは王も持っていなかったし、軍隊もありませんでした。で、そういう時代に外敵がもし自分たちの定住地に侵入してくれば、彼らは部族間同士で連絡を取り合って協力し合って、まあなんというかにわか集めの農民兵をですね、組織して必死に自分の土地を守るしかなかったのです。で、その時に 神ヤーウェから特別な霊を受けたリーダーのもとで力を合わせるということが起こったんですね。あの知識の志士と言われる人たちはそういう人たちです。カリスマ的な人物です。神様から特別な霊の力をいただいて民を率いた、まあはっきり言えばにわか集めの農民兵を使ったんです。ですからそういう戦いは侵略のための戦いというよりはやむにやまれぬ自衛の戦いであったと見てもいいと思います。これが聖戦の出発点なんです。これが聖戦の実態なんです。で、これを観念的なものとして表現すれば残虐性であるとか勇猛果敢性であるとかそういうものが前面に出てこざるを得なくなるんですね。まあ何にせよ残虐性を掲げるなるということは旧約聖書の持つ暗黒面であることには違いありません。ですから聖戦に関する記事を読む場合にはこの背景も含めてですね深い洞察が必要になってきます。サムエルが王様をいただいて新しい王国を建設しようということになったときに彼は非常に消極的でした。で、それは彼が戦争の実態というのは殺し合うというこの人間性の喪失にあるということを見抜いていたからだと思います。まあ、民衆から突き上げられて彼は建国を認める方向に行ってしまいますけれどもサムエルは戦争の実態を見抜いていたと思います。私たちには今日のテキストを読んで考えなければならないことがたくさんあるように思いました。民族意識を強調すればそこには血縁ということが必ず出てきます。血縁で先民という言葉ですがこれは裏返せば多民族排除ということになるんです。ですから雑婚は禁止するなんていう主張がなされるんですけれども歴史の事実を言えばイスラエルという少数であり弱小であった民族は先住民と雑婚を繰り返していった。そして多宗教の影響も受けながらその中で何とか自分たちの信ずる神様を確立したい。それが唯一神であるヤハウェなんですね。そういう信仰対象を確立して彼らは弱小ながらも生き延びたんです。で、もちろんそれは2000数百年もあるいは3000年も前の時代の歴史です。で、その歴史をこの聖書というのは背景に持っているんです。で、そういう文章を私たちは読んでいるんですね。紀元21世紀に紀元前10世紀の書物を私たちは読んでいるんです。もし私たちが古代のイスラエルのように新国日本というような言い方をすればですね、それは古代イスラエル人たちが自分たちを聖なる民だからと主張するしたことと意味的につながっているんではないかと思います。日本というのを強調することで世界からの孤立性や閉鎖性あるいは独善性を避けることができるでしょうか。今地球は本当に狭くなりました。飛行機に乗れば一日で地球を一周できちゃうんです。そういう時に日本をことさらに強調するということがどういう意味なのか、 それをすればするほど私は世界からの孤立性を招くと思います。日本はますます独善的になっていくと思います。もしこれから先そんなことを私たちの国が強調していくのであれば、そこから出てくるのは民族差別であるとか逆差別の悪循環だろうと思います。だから旧約聖書を私たちは読まなければいけないんですけれども、その際にはっきりと旧約聖書の持つ限界性も意識しておかなければならないんです。どの国にも右翼と呼ばれる人たちがいます。国家主義者が必ず存在します。で、国家を人間社会の中で第一義的に彼らは考えます。で、国家の権威と意思とに絶対の優位を彼らは認めるんですけれども、これは必ず全体主義的な傾向を帯びるようになっていきます。進めば進むほどそういうふうになっていきます。で、偏狭な民族主義や国粋主義はそこから生まれてきます。外国人の人権を守り、民族主義について考えるというのは、そうしたことにまで思いをしっかりといたすということだと思います。キリスト者である私たちがどういう立ち位置を取るのか、それはユダヤ教という旧約の先民意識の中で、その差別構造を突き崩す働きと教えを実践されて生き抜かれた主イエス・キリストをしっかりと見ることです。イエス様は徴税人や遊女とも分け隔てなく交わりました。必要とあらば律法をも平気で破られた。それがイエス様です。イエス様は当時の神の選びという考え方を根底からひっくり返しちゃってるんですね。イエス・キリストの選びと招きは人間の側の条件や資格などに依存しません。そこに人間のおごり高ぶり、差別意識が入り込む余地はありません。この差別や排除の壁を打ち壊していく力を私たちはイエス様からいただきたいと心から願っています。お祈りをします。神様、聖なる民が道徳的な資質ではなく、神様のために性別されたことを表していることを学んでいます。神様の選びは世の中で私たちが価値あると考えているところに向けられているのではなくて、弱い立場の少数者に向けられていることも学びました。私たちが救われたということの意味をくれぐれも思い違いしないように私たちを導いてください。少数者をあなたが選ばれることの中には、政治的社会的解放の意味があることを感じています。あなたの正義の解放の技に私たちも連なわせてください。導きを求めて感謝の祈りを主イエス・キリストの名前によって御前に捧げます。アーメン。ご無理のないようにお立ちいただきまして、賛美歌の424番、美しい大地はを歌います。
美しい大地は私たちの神が与えられた恵み、尊い贈り物、約束の大地は分かち合いの大地、神の強い御手に導かれた土地、むさぼりの心が正義を踏みにじり、貧しい人々の大地を取り上げる喜びの歌声、涙に変わる大地。